はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長、茶松スカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野内直です。
はい、寄ってくだの脅しのコーナーということで、はい、怖い話的なのをしてみようかなと思っておりまして、まずね、ちょっといくつか話聞いてきたんですけど、ちょっと今日オムニバスでいくつかお話させてもらいますけど、静岡県の某村
某村、
あんまり名前自体は よくないんですけど、
静岡の
某村で、丸々湖の近く
分かりやすい。
いや、いっぱいあるから。いっぱいあるじゃないですか。なんか、なんとかこう、なんとかこう、はいはい。その、の近くで、昔、そこで合宿をしたことがある人の話を聞いたんですよ。で、そこはもう、本当廃村になってて、で、その人は当時、その知り合いから聞いたんですけど、その人は当時、軽音の大学のサークルかなんかに入ってて、はいはい、でも廃村になってて、でそれこそわらぶき屋根の家とかもあったりするらしいんですよ、中には、でその、誰も周りにいないからもう音出し放題、
音楽だった、ね、
そうそう、っていうところもあるから、あのそこでいつもあの合宿してて、でその人が3年だか4年ぐらいの時に練習をしてご飯を食べる食べないぐらいの空いてる時間かなんかに、でその軒先かなんかでジャンプかなんかを読んでたらしいんです、そしたらで後輩にあれかじゃあお酒かなんか買いに行かしてたのかな、でまあちょっと先輩だから行かなくていいんですよ、でジャンプかなんかあの縁側で横になって読んでたら、遠くの方からチーンって音がするらしいんです、チーンって、だからあの仏壇とかの、あのチーンの音がする、と思って、でもう、夕方7時ぐらいで暗くなってきてたらしいんですね。でこう外の方から聞こえるから、こうやって見たら、よくわかんない、でもなんか20秒ぐらいの間隔でチーンって音がするらしいんです、で言われてみればなんかずっと鳴ってたような気もするらしいんですけど、普段からうるさいからね、練習とかしてるから、と思ってどっから聞こえるんだろうと思ったら、この先の方に山になってるんだけど、山の中腹のあたりからがぼんやり光ってるらしいんですよ、ぼんやりですよ、と思ってあんなとこ光ってた、光ってたような気もするし、光ってない、普段すごい気にしてないから、でもなんかそっちの方から聞こえるような気がする、でその時一緒に部屋でゴロゴロした友達に、なんか変な音あそこからしてない、って言って、って言って、まあでも確かに聞こえるねってジーン、
友達も聞こえる、
でまあ言っても山の中腹って言ってもそこまで離れてないし、なんか ぼんやり明るいのもなんかだからその時は怖いと思わなかったらしいんですよ、なんだろうねっていうことで、ちょっとまあ後輩とか帰ってきてないから、その辺探検行ってみようぜって言って、テキテキ歩いて加えた方で行ったらしいんです、でそしたら途中までは行ったことある道、でちょっと山道入ってって、こっちに行くとなんかハイキングコースみたいのがあって、なんか滝とかもあったりして、そっちは行ったことあるらしいんです、だけど二股に分かれてて、左に行けるようになってて、その左の方から音が聞こえてきて、でそっちは行ったことない、でもその左の方はそんな道もちゃんとしてないらしいんですよ、でその時になってちょっと怖っと思ったらしいんですって、あれと思って、でも確かに明かりがついてるのこっちだなと思って、で行ったら100メーターもしないうちに、まあ人一人通れるような道ですよ、そしたら道に全面にむちゃくちゃでかい石が置いてあった、通れなくなって、と思って、 それこそ山の牧場じゃないけど、うん、こんなのどうやってここに持ってくんの、うん、もう通ろうと思っても通れない、うん、でもその奥の方からチーンって音はやっぱするんだ。なんだろうねっていう話をしてたけど、うん、まあそろそろ後輩も帰ってくるからもうあれかと、不気味だし帰るかって言ってたら、うん、上の方から山道じゃない方から2人1組でなんか防護服着た人が降りてきたらしいんですよ。で当時なんか昔のしもしもの、うん、あの昔の携帯電話、
あ、はい、肩から下げ
て、そうそうそう、はい、ああいうので、じゃあはい、でなんか B なんとか地点2名不審者発見とか言われ、うん、言いながら降りてくるらしいんですよ、うん、みたいな、怖ーと思って走って帰ってきたらしいんですよ、うん、で後輩と帰ってきたから、いやあそこ絶対やばいってって言って、うん、なんか不審者扱いされたし、うん、でなんかなんだよあれって言って、あそこまだ光ってんじゃんって言って、あ、まあ光ってんのも見えるし、でまたずっとチーンと音言ってるらしいんですよ、うん、でそっから2泊3日だったんですけど、昼間は鳴ってないらしいんですよ、うん、日が落ち出すと20秒間隔でチーンと音が鳴ってんのがずっと続いてたって言って、これただそれだけなんだけどね、うん、でただそれだけなんだけど後日談がある、うん、なんでその人たちが異様に、その人が異様に覚えてるかっていうと、その半年後にオウム真理教のサリン の, あのテロが起きたじゃないですか、うん、であの時になんかあの警察の人たちが防護服みたいなの、はいはい、黄色いの着て降りてきたじゃないですか、うん、どうして自分が防護服かっていうふうに言ったかって言ったら、そのサリンの時に着てた警察の人の防護服と全く同じのを着てたっていうんですよ、だから防護服だって後から分かったらしいんだ、うん、当時はなんか異様な格好をした2人組が向こうから降りてきただったけれども、うん、これっていう、
なるほどね、
でまあちょっとこれはどこまで本当かどこまで自分でも本人も怪しいって言ってたけど、うん、一応隣が上久石村なんだって、そのオウムの、
うん、
これが何をどうリンクしてるのかわからないけれども、うん、その防護服って一点だけの話だけれども、うん、でもものすごく自分は怖かった
って。怖いっすね。チーンって音は何だったの？
なんだよ、もしかしたらサリンの研究所かもしれない、うん、そんなでも都合のいいことはないでしょ、うん、でもそんな岩があるっておかしいじゃん、うん、岩ってまん丸石だよね、
うん、道を塞ぐようなね、うん、
次、
うん、
次、あ、
オムニバス、
次
1本目からなかなかでかい、
あ、すっかり忘れちゃってた、あ、間違えちゃった、間違えちゃった、間違えちゃった、
ハンド君ですね、
間違えちゃった、あ、これ間違えちゃった、間違えちゃった、あ、間違えちゃった、名前が出ちゃった、
いろいろ出てきます、
名前が出ちゃった、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、はい、よしよしよし、これなんて読むんだっけな、
走るに水ですか、
うん、これなんて読むんだっけな、
走るに水ですね、
これ
止水、
違うな、素走り、違う、忘れちゃった、うん、知り合いの漁師の地元の、
うんうん、
人の話なんですけど、はい、横須賀のこれ走るの水、うん、これなんて読むんだっけな、あ、走り水でいいんだ、
へ、
走り水の沖でなんか伝説のブランド味が取れるみたいな、
黄金味ってです
か、はい、
うん、
で脂が乗ってて美味しいって有名なところで、うん、この味を、走り水の味で有名で、こういうのね、すごい大きいんですよ、
う
ん、
もう絶対に出てくる
んですよ、で自分も釣りに行ったことあって美味しいんですけど、うん、でここで、漁師やってる知り合いに聞いたんですけど、うん、こういう漁師とかやっててなんかちょっと変わった経験とかないのっていうふうに言ってて、うん、いやそんな 別にないよっていう話はしてたんだけど、でもあの普通にお客さんとかがいてびっくりするようなことは多分変わったことだよって話をしたら、うん、って言ってて、最初のうちは何も話してくれなかったんですけど、うん、何も話してくれるの覚えてないんだよね本人も。そしたら、ああもしかしたらっていうのは、うん、1年に1回じゃなくて多分オリンピックぐらいの感覚、うん、4年に1回ぐらいの感覚で、なんか知んないけど人間の足のついたアジが釣れるんだ。
すげえ変じゃないですか。
そう、うん、けどじゃあこれ丹野くんだよね。
丹野くんですね。あ、だから丹野くん。
そう、だから丹野くん、うん、このパパ君の丹野くん、うん、
人間の足ついてますね。
はい、だからこんな網タイツは履いてないですけど、うん、こんな感じらしいんですけど、うんうん、結局奇形の魚っていうことで見つけた瞬間にあんなこれスポンって捨てちゃうらしいんだけど、うん、足らしいんです、うん、でもそれは自分が漁師になってから20年以上たまに見るけど、うん、じゃあなんかよくあるそれが取れる時はなんか大量だとかなんかありがちじゃない、何にもないって言ってる。
ただ釣れるだけ、
ただ釣れるだけで、いや気持ち悪いから食べてないだけで、うん、もしかしたら食べれるのかもしれないけど、あれは何なんで今度写真撮ってよって言ったら、うん、いやまあいいけどさ、じゃあ卵を2つ割ったらさ、双子の卵になったっていうのを撮ったら写真撮っといてよっていうふうに言われても忘れちゃうじゃん。
いや全然違う
って、なんかね本人たちの中では結構そういうなんだろう奇形魚みたいなのは結構取れるみたいで、
当たり前というか、
うん、100匹に1匹ぐらい、まあ、この足はやりすぎかもしれないけど、うん、ちょっと変わったやつは取れるから、うん、それの一端みたいな感じの感覚なんだよね、うん、でも釣れるんだ、釣れるっていうか、まあ、網で行くと、網でやっちゃうと引っかかるって言ってた、
うん、足つき、
足つきがいるんだって。
写真見たいです
ね、だからまあ覚えてたら撮るけどねっていうふうには言われました。
足つきのアジ、アジですか。
アジの、そうそう、だから走り水のアジのパワーアップバージョンです。
足つきバージョンね。
はい、
うん、それは見てみたいな。
はい、続いて、
おお、はいはい、
これは自分もねわけわかんないですよ、うん、話してくれた人もわけわかんないって言ってて、うん、場所も特定できてるんです、
うん、
これちょっと終わった後場所を言いますけど、
はいはいはい、
新宿駅の某地下通路、うん、でも某でもなってないから
、うん、
某、うん、某地下通路にある、
まあ、いっぱいありますからね、地下通路、うん、
トイレで用を足して出てきたんです。でうん、そしたら全部右と左が逆になってる。え、なんで言ってる意味分かんないって
、うん、僕も今分かんないですよ。
その人は大久保の方から歩いてきて、うん、新宿駅の方に向かう時に用を足したくなって、うん、であそこにそういやトイレあるなと思って、うん、入って用を足して出てきて、右側が大久保から来たと思ってください、
うん、
右側が新宿駅じゃないですか、
はいはい
はい、左側になってたんだ。
あ、
逆か、逆だ、ごめんごめん、
うん、
その人の中では左側だと思ってて、うん、出てきたら右側になってた、
うん、
って言って、
うん、
それが全部そうなんだ
今もですか。
Now、 うん、だから右手左手って概念のそのズレはないらしいんです、
うん、
ただ地形が全部右と左が逆になったって。
それは困るな。
だから駅に着いて自分の最寄り駅に着いて家帰るまで右と左で説明できるますよね、どなたも、
うん、
自分の家まで、
はい、
全部逆なんだ。 で家の間取りも線対称で逆なんだ。え、上下はっつったら上下はそのまんまの、ブラジルは下ですって、ロシアが上ですって言うから、うん、ああそれはで、だからもともと東、日本は極東って呼ばれてるじゃないですか、
はいはいはい、
極東って呼ばれてたイメージがないって、だから西の方だったような気がするって、もしかしたら俺が頭おかしいだけなのかもしれないって、で最初のうちはちょっとギャーギャー言ってたけど、やっぱりやべえやつ扱いされちゃったから、これ以上言うとなんか病院に閉じ込められるんじゃないかなと思って、それ以外は全部一緒だし、何か生活に困るとか、それ例えばキーボードは逆とかそういうことじゃないらしい、
地形が全部、
地形だけ全部逆なんです。だからこれまた異世界系なのかもしれない。
そうね、小野寺くんがいるじゃないですか、
あ、東京ミルクホールの
名優、小野寺隆はすげえ方向音痴なんですけど、
はい、
あの二択、右か左の二択があったら必ず間違えるらしいんですよ、
うん、
だから本当に出て逆に行ったりするんだよね、いやいやこっちだよ、
あ、なんかわかる、間違えてるような気がする。確かに冗談で間違えてるのか素で間違えてるのか分かんない時あったような気がする、うんうん、
それと同じなんじゃないですか、
それのひどい版なんですそれはね、だから新宿のある場所なんです。
トイレ、
トイレじゃいいや、
いやトイレは、
あ、言っちゃったな、いやいやい
やトイレはトイレ、うん、
でもね、でもねそこが、ね、今もうね、障害者の方のトイレになってて、普通に使えなくなってる、からなんか再現性がないんだよね。
なるほど、いや困るな、そんなことになったら。
ああ、ともう一個、これもねちょっと個人名は伏せるんですけど、おじい、違うか、ひいおじいさんが日清日露戦争の時の、英雄なんです。その人の名前伏せますけど、まあ多分名前を出せば、うん、ああ聞いたことあるっていう、うん、その人の家に祀られてる三種の神器みたいなものらしいんです、
うん、
でそのうちのなんかいくつか三種の神器みたいなやつの一つが、なんか3つあるうちの1つは大したことない、
うん、
でもう1個は何だか忘れちゃった、
うん、
で1つなんかなんだ、カッパの手っていうのがあるらしくて、
う
ん、それは見たことがあるらしいんだけど、うん、どう考えても猿の手らしいんですよ、
うん、種の神器の1つが、
うん、猿の手じゃんっていうミイラ、
うんうん
らしいんですけど、これ猿の手って話知ってます？
知らない。
これ昔からの、まあ、半分も小説にもなってるんですけど、うん、なんかね、猿の手に願いを叶える、願いを頼むと必ず願いを叶えてくれるんだけど代償がでかいっていう、
はあ、
これこのヒーロー同じことやったんじゃないかっていう、
うん、なるほどね、うん、そのでかい代償を食らったんですか、
そのでかい代償が何だかわからない、
うん、
もしかしたらそれは個人で食らうものじゃない可能性があるじゃない、
一族郎党、
一族郎党なんかもっとでかい単位でさ、
あ、
ジャパンとか、
あ、ジャパンで、
うん、
でかい代償、
うん、それこそだから、それが引き金で太平洋戦争が始まってるとか、わかんないよそれは、でもそれだけ異様なんだって。でその本家の人たちもガチでそれは守ってるらしい、未だに。怖いと思って。
その人はそれに願い事したりしなかった？
怖いからしてない
、うん、怖いっすよね。
でもそういうのが本当にあって、未だに それを守られてるっていうこと自体がやっぱすごいよね。
歴史のあるところはすごいですね。そういうの欲しかったですもん
そういうかっこいいとね、
開かずの間的な。
ああ、かっこいいの欲しかった、
うん、欲しかった。
うちの祖父が亡くなった後、なんか倉庫の品整理をしてきたら、どう考えても第二次世界大戦で多分配給されたトントーが出てきて、これ返さなきゃまずいやつなんじゃないかって言って返すってどこに返すんだよっていう話になって、ガムテープでぐるぐる巻きに接せましたけど
燃えないゴミの日に
包丁を捨てる時どうすればいいか悩むというと同じ次元で、危なくないようにして捨てました。
困りますね。
そういうなんかね、かっこいいね。そういわくつきのなんかこう一代続いてるみたいな。
そう
そうそう、
そういうの欲しかったですよ。ロマンですよね。
そんな感じです。
ありがとうございます。なかなか興味深いオムニバス、
はい
ですね。
そんな感じかな。今月集めた怖かった。
いいっすね、4本も
頑張っちゃったよ。
うん、4本も集まります。
頑張って集めていろんな人の話聞いたんですよ。
素晴らしい。
で、1人やっぱ1個ぐらいはね、ちょっとおかしな話を持ってるけど、あるある、自分が自覚してないだけだから、さっきのなんか足のついたこの
タイの、うん、アジの話、
ね、アジの話もそうだけど。
そうね、意識してなかったりって本当に言わないかね、
うん、分かってない可能性が、自覚をしてない可能性がある。
あた本人にとっては当たり前だけど、
うん、
人にとっては足がついてるってどういうことってなる
んだろうね、うん、
いやー、じゃあそういう話をお持ちでしたら
ぜひよろしく
ぜひ
お願いいたします。まあ、簡単な告知ですけど、はい、まあ、ちょっとまあ、こういうような怖い話みたいなのも、ぜひぜひ変わった話みたいなのも、X やってますんで、シャープミルク放送局で、こう DM とかいただければ嬉しいです。あとはあれですね、お便りなんかもお待ちしておりますんで、気軽に、お便りくださいということで、あと12月27日に、ちょっとまあ怖い話はちょっとする、でもね、森平さん嫌がるからしないですけど、12月27日に、年末生配信で、もともとうちもやってるその映画の特典みたいな感じのことをやろうかなと思ってますので、うん、今年ブレイク芸人の冷蔵庫マンさんもお呼びして、
大ブレイクの、
大ブレイクでおなじみの冷蔵庫マンさん、森平さんをお呼びして、うん、でやろうと思っております。で、北村さんも、ぜひと思ったんですけど、なんかその日ガチで仕事なんですよね。
珍しくね本当に珍しく、
ね、仕事なんで、まあちょっと稽古終わりに来れたら来る、
うん、そうですね。
だからなんかムカつく大学生みたいな
行けたら行く、
行けたら行くで絶対来ないですね、うん、はい、行けたら行くで絶対来ない、
行けたら顔出したいと思います、
はい、で一応来てもらって、まあ映画の話っていうよりもあれですかね、今年ハマった大の話とか、ちょっと
教えてもらって、ね、集大成を、
集大成を教えてもらって、人生と神がいる瞬間を感じた大、神が、
ね、宿る瞬間ありますから、
はい、ぜひ教えてもらえればなと思います、はい、で12月27日ぜひ生配信、ぜひご覧くださいということです。ということで、東京ミルク放送局、愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチで、お便り お届けさせていただきました、お相手は私、ちゃんまつかいウォーカーと
北之内直人でした。
はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。